本日は4名の方のですね、バプテスマ式が持たれますことを心より嬉しく思っております。昨年持たれましたマラナタ18の時からですね、それをきっかけとして来られた方々であります。そして1年近くにかけて聖書の勉強をしてこられまして、そして今日の日を迎えることができました。ぜひこれからですね、一緒にこの信仰の道を歩んでまいりたいと思います。で、そのバプテスマ式の前にですね、少しお話をしたいと思いますけれども、天地創造のシリーズでずっと話してきましたが、今日がその最後の日になります。天地創造が完成した日というお話です。ある方が書いておられましたブログの中に、何もしない日というのがありました。何もしない日、少し読んでみたいと思います。今日は何もしない日と決めて朝から晩まで過ごすことがあります。年に2回ぐらい。今日はまさにそんな日でした。何もしないと言っても何かするんですが、では何もしない日は何をするのか。朝6時ぐらいに一人で起きて、朝風呂にゆっくり入る、コーヒーを入れて飲む、午前中に軽い運動、ランチはパスタ、午後は DVD を見る、昼寝する、夕方目覚めてぼーっとする、夕食はそば、コーヒーを楽しみながらまた DVD を見る、そのまま寝る。こうやって書いてみると、何もしないというよりも何も考えない感じですね。いや、何も考えないというか、自分のことしか考えない感じかな。自分のことしか考えないって、ある意味幸せだし、ある意味孤独なんでしょうけれど、年に2回ぐらいは自分のことしか考えない日があって自然かなと思う。まあ、忙しい毎日を過ごしていますと、まあ、このような何もしない日が必要というのは、まあ、わかる気もいたします。あるカウンセラーが、まあ、こんなことを言っていました。一見何もしない日は、何も進まない、不毛なように見えるかもしれませんが、それは違います。人間は機械のように、1と0のデジタル的な世界で生きているわけではなくて、とても曖昧な世界で生きています。何もしない日を意識的に作ることによって、逆にあれをやりたいという要求、欲求を高いレベルで維持できるようになるのです。まあ、このようなことを言っておられました。まあ、つまり、毎日の生きるエネルギーは、何もしないということの中から生まれてくることがあるということです。まあ、そうかもしれないですね。まあ、さて、今朝のメッセージは、天地創造が完成した日、つまり安息日が中心テーマとなっています。天地創造の物語の最後を締めくくるのが安息日だからです。聖書には、安息日は何もしてはいけませんというふうに書かれてあります。ですから何もしない日なのです。聖書が教えるところの何もしない日とは、そもそもどういうことなのでしょうか。最初にご紹介した方は、何もしない日とは結局自分のことしか考えない日、と言っていましたけれども、まあ、これはこれで理解できるのですけれども、しかし、聖書が教える安息日とは少し違います。聖書が教える安息日とは、一体どういう日なのか、何のために、神様は一週間に一度の安息日をわざわざ設けられたのか、天地創造が完成した日と絡めて、これからお話しいたします。安息日が皆さんにとってより意味のある素晴らしい日となれば幸いです。 まず先ほど聖書朗読をしていただいた創世記の2章1節から3節をもう一度お読みいたします。創世記の2章の1節から3節。お読みいたします。新共同訳聖書でお読みいたします。天地万物は完成された。第七の日に神はご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された。短い言葉ですけれども、この中にはとても大切なメッセージがいくつも込められています。天地創造の最後の日、すなわち第七日目は、これまでの6日間とは全く違う一日になっています。ここには、神様が何かを創造されたということが全くないのです。語られているのは、一節二節で繰り返されているように、天地万物は完成されたということです。何かを作ったわけではないのですが、この日、天地創造の技のすべてが完成されたのです。第七の日は、天地万物完成の日です。ところで、普通何かが完成するというのは、最後に残っていたものを全部成し遂げた時点で完成したと言わないでしょうか。例えば、料理を作ったとします。昨日から一生懸命仕込みをし、手間暇かけて一生懸命作ったとします。そして、それらの料理すべてが食卓に並べられました。まあ、この時点で、普通、その食事は完成したというわけで、一日置いてから完成したとは言わないわけです。そう考えますと、6日目、最後に人間が作られた時点で、創造の御業は完成したのではないでしょうか。そういうことは昔の人々も感じていたようで、紀元前のことですけれども、旧約聖書がギリシャ語に訳されたときに、この創世記の2章2節の最初の第7の日を第6の日に変えて訳しました。そして第7の日は、その後に来る、ご自分の仕事を離れ安息なさったということだけに当てはめました。つまりこういうふうに訳したそうですよ。第6の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。つまり天地創造の完成は6日目までで、7日目は安息の日であるというふうに切り分けて訳したのです。その方がすっきりするからでしょうけれども、しかし元々の聖書の言葉はそうではなくて、私たちの聖書にあるように、神様は第七の日に天地創造を完成されたとはっきり書いてあります。私たちはこの意味するところを知る必要がありそうです。そこには何か深い意味が込められているように思うからです。何もしていないのだけれど、何かをなさっている。そしてそれを通らなければ天地万物は創造を完成されなかった。では一体神様は第七の日に何をなさったのか。で、このことがなぜ大切なのかというといろいろあるのですけれども、その一つを最初に言います。私たちは皆ですね、天地万物及び私たち一人一人が再創造の過程を歩んでいます。私たちは皆 新しい神の人になる道を歩んでいます。だとするならば、その再創造の過程において本当に真に完成を見るには安息日を通らなければならないということです。安息日を繰り返し繰り返し過ごしながら、私たち一人一人は神の子としていよいよ完成されていくということです。このことを最初にまず心に留めていただきたいと思います。その後、一体神様はこの安息日に何をされたんだろうかと。そしてこの安息日はさらに深く私たちに何を問いかけてくるのだろうかということをお話ししていきますね。まあ、何か形あるものを創造するということであれば、確かにそれは6日目の人間の創造の技で終わっているのです。しかしそれとは別の何か大切なことを神様はこの第7日目になさっているのです。その大切なことをなさったことによって、ようやく天地万物のこの創造の御業が完成するのです。ではその大切なこととは何なのか。神様は第7日目に一体何をなさったというのか。まあ、聖書はこのことに関して、まあ、ズバリ書かれてあるわけです。それはまず、ご自分の仕事を離れて安息なさったということをなさったのです。ご自分の仕事を離れて安息なさった。そのことをなさったのです。創世記2章2節3節。第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさった。というふうに同じことが2回も繰り返されています。だから重要だということです。神様がなさったことは、まず仕事を離れて安息するということでした。これが神様が第7日目になさった最初のことです。神様は創造の技を離れて安息なさったのです。そのことによって天地創造の御業は完成していくのです。天地創造の御業は、最後に人間が創造されてそこで完成したのではなくて、神様が安息されたことによって完成されたのです。私たちが生きているこの世界は、神様の安息によって完成された世界なのだと聖書は語っているのです。まあ、例えるならばですね、まあ、牧師の仕事の一つとして、お説教を作るというお話をしてみましょう。牧師さんによって実に様々です。ある牧師さんは、もう金曜日の夜、徹夜をして書き上げるのだと。そしてこの熱い思いのまま、安息日礼拝に突入するのだという先生がいます。私はこれ絶対できないんです。こんなことしようものならですね、もう眠くてですね、きっと語れないでしょう。私のお説教の作り方は、毎日ちょっとずつ進めていくんです。ちょっとずつちょっとずつ、まずテーマを決めます。これがいつも悩まされるんですよね。何話そうかなって悶々とするわけです。だから牧師が、私がぼーっとしてたら、きっと何話そうかなって考えてるんだなと。よくぼーっとしてるのでですね、そしてこういうこと話そうかなって決まったらですね、次に聖書の御言葉とまた、それにふさわしい令和をですね、こう組み立てていくんですね。まあ、骨組み作りです。この骨組み作りに月火水って3日間ぐらいかけるんですよね。で、この骨組み作りがきっちりできているかどうかによっても、説教のほぼ8割、9割は決まります。これがきっちりしてないと何を話しているかさっぱりわかんなくなってしまいます。まあ、起承転結などを考えながら、そして大体3つぐらいにパートを分けていくんですけれども、4つ、5つになると人間の聞く集中力がそこまで続かないと言われています。だから私の中ではもう3つぐらいまでというふうに決めて、まあ、作るようにしているんですけれども、そして一つ一つのパートごとに、まあ、皆さんがよりこの言葉が、この教えが理解できるようにふさわしい令和はないかなというふうに考えるわけですよね。 くだらない令和も時々あるんですけれども、まあ、令和はあくまでも令和なので、それで言いたいことがちゃんとつかめていただければいいのですけれども、まあ、これで水曜日、そして木曜日に、まあ、一気に書き上げていきます。まあ、実際には聖書研究がいっぱい入るし、訪問もあったりするので、なかなかこのようにはいかないんですけれども、まあ、基本的にはそうやって若い時、牧師1年目からずっと来ました。金曜日は何をするかというと、1日寝かせるのです。この寝かせるという作業がすごく重要で、寝かせているうちに、あれ付け加えなきゃとか、あ、こっちは削ろうって、そういうことが見えてきます。そして、まあ、金曜日にやっと完成。ではないのです。普通ここで全ての原稿が書き終えたら完成と言ってもおかしくないんだけれども、土曜日、今まさにこの瞬間、皆さんにこうして語っています。そして語り終わってほっとした瞬間、ああ終わったって思うんです。ああ終わったってで思うのもつかの間、次の週どんな説教にしようかってもう頭が回転し始めるんですけれど、まあ、皆様と共に、まあ、この祝福を分かち合って、まあ、皆様にっこりしてもらって、まあ、寝ててもいいんですけど、まあ、先生今日は良かったですなんて言ってもらって、そしてああ終わったと、あ、すいません、こういう話ダメですよね。まあ、だから何が言いたいかというと、書き終えた時点で必ずしも完成したとはならない。まあ、これもう少し日常生活で例えるならばですね、まあ、皆さんいろいろ毎日忙しいことがあるでしょう。そしてその忙しい一つ一つのことを成し遂げれば、ああ終わったなんだけれども、その後ですね、もっと素晴らしいのは、すべての技が守られて、神様感謝します、神様ありがとうと言って、そして終わったってなるのがもっといいでしょうね。安息日はそんな感じかもしれないですね。でもこれはあくまでも少し人間的な言い方です。人間的な感じがしますね。もっともっと実は深い意味がもちろんあります。で、神様が7日目になされたこと、さらに深い意味がある。で、そのことを考えていく前に、この安息日の言葉の意味について少し解説したいと思います。まあ、これはもう長く教会に来ておられる方は何度も聞いたことがあると思いますね。この安息日というヘブライ語はシャバットと言いますけれども、このシャバットという言葉のもともとの意味は、安息するというよりも、断ち切る、打ち切る、ストップするという言葉がのという意味のある言葉です。今までしていたことをスパッと止めるんです。これがシャバットです。だから安息するとか休むという意味が直接的にこのシャバットの中にあるわけではない。今まで毎日してきたことをスパッとストップするんです。6日間毎日皆さん忙しい生活をしておられますでしょ。その忙しい仕事を引きずったまま教会に来てもですね、休んだ気にはならないですよね。もう頭の中も心からも全部それを断ち切ってストップして、そして神様の御前に来て初めて安息が与えられる。だから6日間の技をストップすることによって結果的に安息に入っていくと、こういうような方がむしろ正解なのではないかと思います。神様が第7日目に安息されたことということは、これまでの6日間にわたって行ってきた創造の技からそれをストップして断ち切ってそこから離れましたということです。しかし、すべて断ち切られたことが、ではなぜ天地創造の御業が完成されたことになるのか。安息日の意味はそうだとして、そうか、すべてが断ち切るってことなんだなと。でも、 断ち切ると言ったらなおさらですね、なぜ7日目に完成となるのかって、この疑問がまだ解決されてないですね。で、実はよく聖書を読むと、この時神様が安息日、その第7日目にされたこと、仕事を離れて、その技を離れて安息されたということの他に、もう一つ神様がなさったことが書かれてありました。それは、第7の日を神様は祝福し、聖別されたということ。祝福し、聖別されたということ。このことをなさったのです。聖別というのは、聖なるものとそうでないものを分けるということです。つまり、第7日目をこれまでの6日間とは全く違う日として祝福し、分けられたのです。そのために、神様は第7日目に全ての働きから離れて、全ての働きを断ち切ってストップしなければならなかったのです。そうしなければですね、それまでの6日間と同じになってしまうからです。7日目もなんか最後に作りましたよってなるとですね、これまでの6日間と同じになってしまうのです。それではいけないのです。だから7日目は何も作ってはいけなかったのです。これまでの6日間を完全に断ち切った。そしてその6日間と7日目を分けて、性別して、この7日目はこっちの残りの6日間とは全然違う日として祝福されたんです。そして完成した。この世界は完成したと神様は言われたのです。創世記の第1章を中心とするこの天地創造の物語が生まれたのは、イスラエルの民が多くの困難の中にある時でした。そういう背景の中で読む時に、この創造物語のメッセージがより一層浮かび上がってきます。多くの民が希望を失い、平安を失い、喜びを失っている中で、天地創造の物語は、この世を支配しておられるのは神様であるということを、闇の中にも光が輝いているということを、人間は神様に似せて作られた特別な存在なのだということを、そして最後に神様の安息はまだ残されているということを告げています。希望も平安も喜びもしっかりと残されているのだよということを告げています。なぜならば、神様が天地創造において祝福し、聖別された日は、今もなおその神様との祝福と聖別の中にあるからです。ヘブル人への手紙の4章9節から11節、修法の瞑想のところにも書いておきましたけれども、ヘブライ人への手紙の4章の9節から11節、次のように書かれてあります。それで安息日の休みが神のために残されているのです。なぜなら、神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだからです。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんかとも続きます。このように、天地万物が創造された時から今日に至るまでずっと第7日の安息日は変わらずに続いています。今生きている私たちが最も知らなければならないことはこの事実なのです。安息日は大昔の話ではない。もうすでに廃れてしまったものでもない。今もなお続いているということです。神様が一度祝福されたものは永遠に祝福が続くのです。神様が一度聖別されたものは永遠に聖別されていくのです。だから今もなおそれは続いている。第7日目、今日この日、神様は他の日とは違う日として聖別され、祝福された以上、それは今も続いています。安息日の重要性はもう本当にいろんな角度から語ることができるんですけどね。でもなぜこれをもって完成したんだろう。なぜこれをもって完成したんだろう、神様がされたことは分かった。 第7日目に神様がなさったことは分かった。そしてそれが今もなお続いていることも分かった。しかしなぜこれをもって完成と言われたんだろう。これは今生きている私たちに何か関係あるんだろうか。で、最初に私たちは今天地創造の再創造に向かっていると言いました。私たち自身も再創造されていくその過程にあると言いました。その過程において私たちは本心に完成されていくためには安息日を性別していかなければならない。そのために神様は安息日を定められたんだろうか。安息日がやがて私たちに必要になるということを神様はご存知で、この日を天地万物が創造されたその中に組み込まれていかれたんだろうか。もう一つ大切な聖句があります。そしてこれが今日私が皆様に語りたい一番重要な安息日の教えです。エゼキエル書20章12節です。エゼキエル書20章12節。エゼキエル書20章12節。新共同訳聖書1324ページ。エゼキエル書20章12節、まあ、有名な御言葉なので皆様ご存知な方多いと思いますけれども、ここに安息日について書かれてありますが、どういうふうに書かれてあるかというとですね、いいですか、20章12節。また私は彼らに私の安息日を与えた。これは私と彼らとの間の印となり、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るためであった。また私は彼らに私の安息日を与えた。これは私と彼らとの間の印となり、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るためであった。ここになぜ安息日を設けられたのかの理由について書かれてあります。まず神様は安息日のことを私の安息日と言いました。そして神様の安息日を私たちに与えられたと書かれてありました。何のために与えられたのかというと、それは神様と私たちとの間の印、永遠の印となるためだと言われました。では何の印なのか。それは神様が私たちを性別する主であることを知るための印だというのです。私たちを神様は性別されたのです。性別ってさっき意味言いましたね。他のものとは違うというふうにして分けていくことということは、安息日が他の日と違うって分けられたのと同じように、私たちもこの日神様は性別されたのです。つまり、他の人とは違う人として神様は皆さんのことを分けられた。そのことを知るための印として安息日を与えたと書かれてあるのです。まあ、分かりやすく言うと、安息日ごとに神様は私たち一人一人にこう語られている。あなたは私にとって特別だ。他の誰にも変えられない特別な存在なのだよ。そのことが分かってるか？そのことが分からなくなったらダメなので、安息日をあなた方に設けたのだよ。私の思いを、私の心をあなた方に伝えたかったから、この安息日を設けたのだよ。安息日はまさに神様の私たちに対する愛がいっぱい詰まった日なのです。 義務だから守る、教会に行かなきゃいけないから行く、その程度ではつまらない。私たちはこの安息日に神様と出会い、そして神様が私たち一人一人を神の子として他の誰とも違うものとして性別してくださったんだな、そのことを知るためにこの安息日を私たちも性別していくのです。だからどんな日でもいいのではないのです。この第七の日でなければダメなのです。神様と心と心が通い合う本当に大切な日なのです。確かに安息日で何かを想像したわけではないかもしれない。でも神様と私たちの関係を想像していくのです。神様と私たちの関係がこの安息日ごとにより深まっていくのです。そして私たちは神の子として整えられて再創造されていくのです。だからこの日をもって全てを完成と言われたのです。神様はこの地球を創造するにあたって全知全能なる神様はこの世界に反逆が起こることも予知していたことでしょう。すでにサタンの存在もあったでしょう。だから私たちがにとってこの安息日抜きに生きていくことができないということを神様はご存知だったのでしょう。だからこの日一週間のサイクルの中でね、月火水、日月火水木金、日月火水木金っていうふうにならないで、その間に土曜日を設けてくださったのです。今日3人の新たな神様の子供が誕生しようとしています。お一人お一人のこれまでの人生はですね、今日のためにあったのです。神様と出会い、神様の子とされ、永遠の救いを得るためにあったのです。神様の祝福と導きはこれからますます豊かに注がれていきます。そしてこの安息日ごとに神様がこの私を性別し救ってくださったのだということを心から喜んでいただきたいと思います。はい、そして私たちもですね、この4人の方のバプテスマ式を通して初心に帰る思いでですね、これを祝福したいと思います。また今、弓道中で神様のお勉強している方もたくさんあられますけれども、こうして神の子になっていくことの素晴らしさをですね、ぜひ見て感動していただければなというふうに思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。